おはようございます。
弟兄姐妹们早安。
雨の降る中を皆さんは6月の最後の日曜日お励みくださったことを大変嬉しく思います。
我很高兴就算是今天下着雨大家也能够在6月份的最后一周能够一起来敬拜神。
日本ではこの時期梅雨というふうに呼ばれますね。
在日本的话这个时期就是梅雨季节。
梅雨と聞くと嫌だね。
基本上我们一听到梅雨季节大家就心情比较烦闷。
梅雨というのはカビの雨というふうに書く場合もあるんですよ。
那么这个梅雨呢，不单单是只有梅花的梅，有时候也是那种发霉的那个霉的这个梅雨。
じとじとしてベトベトして嫌だね。
就是会有黏黏湿湿的这种感觉。
でもこのシーズンだから、アジサイの花は生き生きと咲いているんですね。
那么也是正是因为有这样的梅雨季节，那么我们可以看到非常美的紫阳花。
私たちの人生にも。嫌だねという裏返しの裏には神様の祝福があるということを皆さん覚えてますか？
大家记不记得其实在我们的人生的每个阶段当中我们也有很多我们感到非常讨厌的时期但其实这个背后也有神的美好的祝福。
日本には漫画家のアンパンマンを描いた柳瀬隆さんという方がいらっしゃいました。
在日本呢，有一位就是写了画了非常有名的面包超人的这个漫画家。
94歳で亡くなったんです。
他94岁的时候那年去世。
実際にね、年ではないなと思います。
那么实际上呢，我觉得他其实那个年纪还是算很不是很年纪大的。94
歳までアンパンマンって書いてたんですから。
为什么呢？因为他就算是九十四岁，他还可以写面包超人这样的。
だから2歳か3歳のね子供がさ、アンパンマン大好きなんて言ってるでしょ。そうそう。70、80、90のおじいちゃんおばあちゃんもアンパンマンねってやってるんですから。
那么因为呢在日本呢是全国的各个年龄层的国民就算是两三岁说我好喜欢这个面包超人或者是70岁80岁的人也会说面包超人的这个内容。
年ではないんですね。
所以是跟年龄没有关系的。
心がいつも元気であること。
是因为他的心理都是年轻的。
カビの雨に負けないこと。
就是不会被这种发霉的这个雨来
この柳瀬隆さんが晩年書いた詩の一つがありました。
那么这位漫画家呢他在晚年的时候他写了一首诗。
こんな内容の詩だと思います。
基本上是以下的内容。
絶望という人が公園のベンチに座っていました。
他说有一个叫绝望的人他坐在公园的椅子上。
その隣にそっと一人の人が座りました。
那么在这个叫绝望的这个人的旁边有一个人很轻轻的坐下。
絶望は尋ねました。
那么这个绝望呢他就问他
あなたは誰ですか。
你是谁呢。
私の名前は希望です。
我的名字叫希望。
皆さんの隣にはいつもイエス様がおられるんです。アメン。
我们的身边都一直是有主耶稣基督与我们同在的。
さて今日はペンテコステの話ですが、そうではないような話もします。
今天呢，我们读的圣经章节，我要讲的内容虽然是圣灵降临的，但其实又不是那一方面的内容。
聖霊が注がれた時に三つの現象があったと思います。
在圣灵降临的时候呢，有三个特征。
皆さんが今読んだ通りです。
就像我们刚才读的这个内容一样。
三つなんてあったっけ？
有三个方面特征吗？
そんな読み方しちゃダメですよ。
如果没有这样子发现这个问题是不
行的。一つは突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。
第一个特征就是从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所住的屋子。
二つ目は炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。
还有一个特征就是又有舌头如火焰显现出来分开落在他们个人头上。
三つ目は皆が聖霊に満たされ御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。
第三个特征就是他们就都被圣灵充满按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。
今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。それなのに私たち命の国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。
那么这旁边就有人说 这说这话的不都是加利利人吗？我们个人怎么听见他们说我们生来所用的香坛呢？
実際にこういう現象が起きたんであろう。だから書いたんだと思います。
应该是当时发生了这样的事情，所以才写下这个内容的。
でもあるいは解釈によってはそういう表現なのか。
或者另外一种解释就是说，可能是用这些来形容、来表现。
何々のようなって書かれていますから、そういう表現かもしれません。
因为在当中有出现比较多，就是有好像什么什么这样。
でも確かなことは、そこに集まった多くの国々の人が、その自分たちの国々の言葉で彼らが話すのが解釈できたということです。
但是有一个是很确定的内容，就是在当中有各个国家的人，他们听到他们自己生来所说的这个相谈话语。
当時はね、ガリラヤなんていうと非常に田舎で、そして学識がなくて貧しくて病人が多くて大変虐げられた地域だったのです。
那么在当时呢，加利利这个地区呢，他们其实是比较就是没有学问的人比较多，或者比较贫穷，或者是病人比较多，所以是属于被蔑视的、被轻视的地方。
そういう連中がですね、外語大学出たわけではないのに、なんで俺たちの国のお前さんの国の言葉もお前さんの国の言葉もそれぞれの国の言葉で話すとは一体何事なんだ。
但是呢，这群加利利人，他们竟然，他们都不是从那种学外国语的大学毕业，但是他们却可以说出你的各个国家的语言。
ここで言えることは、神様の力、聖霊の技は、人が努力して得る、獲得するものではないんだ。
但是从这里可以看出呢，就是神的能力不是靠我们人自己努力可以得到的。
話は全然関係のない話になりますけども、
虽然说接下来要讲的是跟这个没有什么关系的内容。
私はしばらく前に13年間アメリカのサンフランシスコ地域に住んでいる日系人、日本人ですね、日本人の人たちのテレビ伝道をしていたことがあるんです。
那么就是在这之前为止，我有13年期间都对一个住在美国的日本人传在用电视来传福音。
翌日からの収録があります。
那么在第二天基本上会有这种录影。
ところが前日孫がいまして、孫たちと散歩をしていました。
那么因为有孙子，所以他跟孙子就是去散步。
ところがその時に思いがけなくひどく転んで。この眉間にひどい怪我をしました。
但是呢，在散步的过程当中呢，却摔倒了，所以呢，这边出现了就是很严重的伤。
何針か縫わなきゃならないほどの血がべっとり出るくらいのひどい怪我をしたんです。
那么就是在因为要就是严重到就是要缝好多针，就是脸整个就是血都流下来。
応急手当てでその血を拭って、そして傷口に薬を塗って。ショックだもんですからしばらく休みました。
那么在那个时候呢，因为呢，就是当时做了紧急处理呢，所以呢，就是血擦了血或者是做了这种紧急处理之后，但在有一段时间还是非常的震惊。
その時にしばらくの時間短い時間でしたけども、私は寝たんです、眠ったんですね。
那么在那个时候呢，就是我有一小段时间呢，我在就睡着了。
その時に私は夢を見ました。
那么我在那期间呢，我就看到了，我就做了一个
梦。その夢はですね、天の使いが降りてきて、私のこの傷口を一生懸命縫ってくれているような夢なんです。
那么我就做了一个像是就是从天上有就是有人来就是帮我缝这个伤口的这个梦。
本当に医者に行って縫わなければその傷口は治らないようなひどい傷でした。
那么因为那个伤真的是非常严重，正常情况下是一定要去医生那边去看的。
ところが天の使いが痛かっただろうと一生懸命縫ってるんです。
但是我却好像看到就是有天使就是在。感觉好像我很痛，就赶快再帮我缝。
しばらくしてから目が覚めました。
那么我在那个时候我就醒过来。
そしてその夜またゆっくり休みました。
那么我在那天晚上呢，我就也休息。
皆さん、傷口をファンデーションで強く濃く塗りながら、翌日の13本のテレビは全部収録しました。
那么呢，在第二天呢，我就涂了就是粉底霜之后呢，然后我就录了十三次的那个内容。
私の表現は、感謝な表現は、天使が降りてきて私の傷口を縫ってくれたような素晴らしい恵みの経験でした。
那么对于我来说呢，我要感谢的就是我经历了这种就像是天使下来来为我缝补这个伤口的这个经历。
それとペンテコステの研究研あの内容とは全然関係がありません。
虽然说跟这个五旬节这个圣灵降临没有什么大的关系。
ペンテコステの日に当たって先ほども申し上げましたけど3つの現象、それは3つのキーワードと言ってもいいと思います。
就像是刚才说的这个圣灵降临的时候的三个特征，其实也可以说是三个关键句。
一つは激しい風が吹いてくるような響き。
就是有响声下来，好像大风吹过。
二つ目は炎のような分かれた舌が現れる。
还有就是有舌头如火焰显现出来，分开落在身上。
三つ目のキーワードは他国の言葉で話した。
第三个方面就是说起别国话的这个口才。
それは私たち命名の国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことかということですから、命名の国の国語。
这个就是讲起了各国的相谈。
日本語の口語訳の聖書には、生まれ故郷の国語っていうふうに書かれて訳されていました。
在日本的那个口语版的圣经的话，它是写说就是出生的这个时候所学到的语言。
誰もがわかるお国言葉です。
就是每个人都各个国家的每个人都知道的每个国家的母语。
皆さんの国でもそれぞれ地域によって国の言葉が違うんでしょ？
就算是在每个国家都会每个地区都会有不同的像方言一样的东西。
ましてや産地族の人たちは産地によって全部違うでしょ。
甚至是比如说是台湾的话有 山地上各个不同的民族的话他们民族他们语言也都不同。
その違う言葉で全部みんなが分かったという言葉で喋ったって言うんですから。
这里说的他们说起各国语言是所有的这些不同民族地区的他们的都听懂他们说什么了。
ペンテコステ聖霊降臨っていうと力を受ける癒しを受ける予言する異言を語るというように力の賜物についてよく語られます。
我们知道在这种五旬节圣灵降临的时候经常会被提到的是比如说被圣灵充满之后可能有就是这种治病啊或者是各种其他各方面语言方面各种能力。
今日は別の視点からこの3つのキーワードを皆さんと共に考えてみたいと思います。
今天呢我不是从经常看到的听到的这个方面我要从另外一个视角来分析刚才说的三个
特征。まず1つは激しい風が吹いてきたような音。
第一个是有响声下来，好像一阵大风吹过。
イエス様がニコデモとお会いした場面を皆さんは思い出してます。思い出してください。
请大家回想起耶稣基督见尼哥底母的这个画面。
その時にイエス様がニコデモに話した話の中にこういう言葉があります。
在耶稣基督呢跟尼哥底母讲话的时候呢中间出现了这样的内容。
風はその思いのままに吹き、あなた方はその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。
他说风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去。
イエス様の口から風という言葉が出ました。そして吹く、つまり風っていうのはギリシャ語ではプニューマって言います。そして吹くっていうのはいわゆる私たちがそうですね英語ではブリーズって言いますかブレスです。
就是耶稣基督提到说风，并且提到吹，就是这样子的话呢，就像是我们呼吸的这个 breath 的这种感觉。
皆さんプニューマ風っていうのは聖霊を表す表現なんです。
希腊语里面的风，这个 pneuma 的这个风发音呢，其实是也是表示圣灵的这个词。
その点でいくつかのことをお話してみたいと思います。
我想透过这个跟大家讲几个方面的内容。
一つはね、神様が私たちをお作りになった時のあの創世記の話です。
那么第一个呢，就是这个吹的这个呢，就是第一个是创世纪里面的内容。
神である主は土地の塵で人を形作り、その花に何て書いてあります？命の息を 吹き込まれた。
我们知道在创世纪里面告诉我们，就是神他用土尘土造了人，然后他对着他吹了口气。
実に息を吹き込まれたという言葉と同語、同じ言葉です。
那么这里面的圣灵或者风的话，都是就是跟神吹了一口气是一样的词。
それは生き物となった、生きるものとなったというように、神様の命の息、風は私たちを生かす。
就是靠着神的这个风，我们能够存活。
二つ目はね、皆さんご存知ですか、エゼキエルという書に枯れた骨の予言というのがあるの知ってますでしょうかね。
我想大家应该也都知道，在以西结书里面提到的，就是已经枯干的枯骨的这个内容。
エゼキエルはね、谷を見ました。そこにはね、枯れた骨がうず高くうずまっていました。
在以西结书里面呢，以西结先知呢，他看到一个山谷，然后里面充满了都是枯骨。
神様は彼に言いました。
神那个时候就对以西结说。
これらの骨に予言して言え、干からびた骨よ、主の言葉を聞け。
他说：“你要对这些枯骨讲预言，你要对他们说，请你们要听神的话。”
神である主はこうこれらの骨にこう仰せられる。
那么神就对这些枯骨说：“
次の神様の言葉ですよ、皆さん。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので。”お前たちは生き返る。
神就对这些枯骨说：“我要对你们吹气，你们就会复原过来。”
神様の息吹、神様の息を吹きかける命、風、それは命を吹き返すその力になっています。
神所吹的这个气呢，就是有带着可以让这个生命能够活起来的这个能力。
皆さん。しっかり読み過ごしていませんか。復活の主イエスもこうおっしゃいました。
大家有没有应该也记得复活的耶稣也曾经这样子说过。
平安があなた方にあるように。
就是愿你们当中有平安。
父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。
就像是神差遣我一样，我也照样的来差遣你们。
そしてこう言われると。
他这样子讲完之后。
なんて書いてあります？
他后面写什么呢？
彼らに息を吹きかけて言われた聖霊を受けなさい。
耶稣就对他们吹气说：“你们要受圣灵。”
実にペンテコステに吹き荒れた風、それは命、吹き返させられた命、復活の命。
那么这个圣灵，这个五旬节的这个圣灵里面提到的这个风，就是让人能够有生命的这个风，这个气息。
実に彼らは怯えて恐れて部屋の中に閉じこもっていた彼らが実にイエスの復活によって命を吹き返した。
在当时的门徒们他们非常的惧怕，很害怕周围的环境，但他们躲在房间里，但是呢，耶稣基督的这个圣灵这个气让他们复活起来。
ペンテコステは実に恐れを吹き飛ばしながら大胆に命をかけて主イエスこそ救い主だと述べ伝えさせた力なんです。
这个圣灵的能力就是让他们因着耶稣基督，他们能够活起来，能够来传扬耶稣基督复活的大能。
さて二つ目のキーワードです。
第二个关键句。
炎のような分かれた舌が現れた。
他就说，像舌头一样的火焰分开来落在他们身上。
一体炎のような分かれた舌なんて蛇の舌じゃあるまいし、一体どんなような表現を指そうとしているのか。
这个舌头像，他这个舌头分开落在他们身上，到底是要表现什么呢？
皆さん、旧約聖書に出てくるイザヤが神様とお会いした時の場面を思い起こしますか？
大家通过这个舌头，会不会想起旧约当中的以赛亚先知他见神的那个画面呢？
彼は言いました。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。
他说：“祸灾我灭完了，因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中。”
しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから、私は滅びるばかりだと叫んだんです。
他说：“又因我看见大君王万军之耶和华，所以我祸灾了。”
その時に神様はイザヤに何をなさったか、皆さん ご記憶ありますか？
大家记忆当中有没有记得这个之后神对以赛亚做了什么呢？
すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。
那么这个之后呢，就会看到以赛亚先知呢，他就看到有一位天使到他面前来，然后拿着这个炭火来烫他的嘴唇。
彼は私の口に触れて言いました。何と言ったかというと、見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。
那么这个天使呢，就对他说：“看哪、啊，这炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了。”
皆さん、ペンテコステの時に炎のような分かれた舌が現れてっていうのは実はこのことの印です。
那么这个圣灵降临的时候呢，有舌头如火焰显现出来，分开落在他们身上，其实就是可以代表以赛亚经历的这个过程。
さて、三つ目です。
第三个特征。
命名の国の言葉で、つまり誰もが分かるお国言葉で聞いた。
他们 说起了各国的这个话呢，就也就是刚才所提到说，每个不同地区国家的语言的人，他们都听到。
これは皆さん、バベルの塔の回復です。
这个是恢复巴别塔的这个内容。
バベルの塔とは何だったんでしょう。
巴別塔是什么样的一个内容呢？
彼らは言いました。さあ、我々は町を建て、頂が天に届く塔を建て、名を上げよう。我々が全地に散らされるといけないから。つまり、私たちが神様になろうと天に届く塔を建てたのがバベルの塔なんです。
这个巴别塔呢，大家都知道，最初他们是说我们要建一个城市，建一个塔，就是要达通到天上的这样的内容。
その時に神様は何をなさったかご存知ですか？
那么他们在做这件事情的时候，神做了什么呢？
さあ降りて行って、そこでの彼らの言葉を混乱させ、彼らが互いに言葉を通じないようにしよう。
神就下来，就到他们当中，让他们的变乱，他们的语言让他们没有办法沟通。
つまり皆さん、ペンテコステの技というのは確かに力の技であると同時に、この唇、そして言葉、そして思い、心の性別。
这个呢，圣灵降临的时候呢，就像是这个是用炭火来烫以赛亚先知一样，就是来分别为圣我们的口、我们的语言、我们的心思意念。
そしてバベルの塔の出来事を通して、皆さんお国言葉でみんなが喋っているのを聞いてびっくりしたというふうに言われているように、つまりコミュニケーションの回復です。
也就是像各个国家各个地区的人，他们听得懂这些语言，也就是其中一个方面，就是恢复这个沟通。
今日も名通訳がついてくれるので、私は安心して日本語で喋れます。
今天因为有翻译，所以我可以很安心的讲。
ですから皆さんとコミュニケーションができるんです。
因此呢，可以这样子跟大家有这样一个交流的机会。
十の国の人々がやってきて、ベラベラざわざわガヤガヤ。ワイワイ喋って何にもわからない。これはバベルの塔の混乱です。
但是呢，如果在当中有十个国家的人的话，地区的人的话，那么大家讲起了不同的语言的话，那么这个状态就像是巴别塔的时候的状态。
それはつまり言葉が理解されるということ以上にコミュニケーションが通じない。
也就是说，在比起语言的这个交流交通的话，那么他们的这个心里面内容是没有办法沟通的。
心が通じない。
因为他们的心不是通的。
信頼感が湧かない。
因为在这当中是没有产生出信頼关系。
したがって愛がそこに出てこない。
那么也因着没有信頼关系，所以就不会产生爱。
つまり皆さん、ペンテコステというのはね、そういう素晴らしい恵みの回復の時だったんです。
那么也就是要告诉大家说，这个圣灵降临的这个五旬节，也是要恢复这个非常美好的关系。
言葉のコミュニケーション、そして愛の コミュニケーション、それは世界共通の言葉だというふうに言われています。
有这样的说法，就是说语言上的沟通以及爱的这个里面的沟通是全世界共通的语言。
他の人々はね、このガリラヤの人々が何を言ってるかということでこう言いました。彼らは甘いブドウ酒に酔っているんだと言ってあざける者たちもいた。
在当中呢，看到这样子讲起各国语言的人，甚至有人会讥诮说，他们无非是新酒灌满了。
ですから人々は、弟子たちはこう言いました。
那么是门徒们他们就这样子说。
今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。
他就说，因为现在是早上，所以呢不是醉了。
まあ中にはね。朝っぱらから酒飲んでる人もいますけども、
虽然说在当中可能有的人一大早就开始喝酒。
朝の9時ですからとんでもない、酔っているんじゃない。つまりこれはあの旧約聖書に出てくる預言者ヨエル、ヨエルが預言した聖霊が誰にでも注がれるそのことの結果なんだと彼らは、弟子たちは説明しました。
他们因为说其实不是醉了，是因为时候刚刚是四初，就是早上九点多的时候。他这个内容其实是要表现出，就是要约珥预言的这个圣灵降临在每个人身上的这个内容。
さて、お話の最後の結論に入りたいと思いますので、皆さんと一緒にぜひ皆さんの持っている聖書のエペソ書5章の18節から21節を開いていただきたいと思います。
最後呢、快要到結尾的時候、我想跟大家一起分享以弗所書的5章19節到21節。
新約聖書のエペソ書5章の18節から21節です。
新約聖經以弗所書5章18節到21節。
まず日本語で読んでみます。
我先用日文讀。
さて、私たちの主イエスキリストの名によって父なる神に感謝しなさい。キリストを恐れ尊んで互いに従いなさい。次、酒に酔ってはいけない。それは乱行のもとである。むしろ私が申し上げたいのはその後です。御霊に満たされて、つまりペンテコステの注がれた人々の全ての人に与えられている聖霊に満たされて、死と賛美と霊の歌と思って語り合い、主に向かって心から賛美の歌を歌いなさい。そして全てのことにつき、いつも私たちの主イエスキリストの御名によって父なる神に感謝し、キリストに対する恐れの心を持って互いに使うべきである。さあ、それでは皆さんの国の言葉の聖書で一緒に読んでみませんか。
我希望大家一起来读以弗所书五章十七节到二十一节。不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。当用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和的赞美主。凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神，又当存敬畏基督的心，彼此顺服。
ありがとうございました。
谢谢大家。
ここに酒に酔ってはいけないとあります。
这里告诉我们说不要醉酒。
これは皆さんにとって関係のない言葉だと思います。
我想这个可能跟我们没有多，我们不会做这些事情，所以没有多大关系。接下来说，
むしろ御霊に満たされなさい。
他说乃要被圣灵充满。
その19節から後に記されていることを4つ皆さんと共に区分けしたいと思います。
我想十九节到后面的内容呢，我想跟大家分四个小方面来讲。
まず一つは、死と賛美との霊の歌と思って語り合いなさい。
他说，单用诗章、颂词、灵歌彼此对说。
皆さん、友達と語り合う言葉、家族の者たちと共に語り合う言葉、同僚と共に語り合う言葉はどんな内容の言葉でしょうか。
弟兄姐妹们想一想，我们自己在家庭里面跟家人的沟通，或者在我们工作当中我们跟同事们的这个沟通，是用什么样的内容来沟通呢？
本当に聖霊に導かれ、聖霊によって歩んでいる人の歩みは、死と賛美と霊の歌と思って語り合う交わりです。
真正被圣灵充满的这个人的状况的话，他会用诗章、颂词、灵歌对说。
第二番目。
第二个内特点。
主に向かって心から賛美の歌を歌いなさい。
他说要口唱心和的赞美主。
皆さん、日本のカラオケに行かれて演歌もいいでしょうし、民謡もいいでしょうし、皆さんの国の言葉も歌もいいでしょう。
弟兄姐妹们，我们如果去卡拉 OK 的话，不论是日本的演歌或者民歌，或者是大家自己国家的各种歌谣，
主に向かって心から賛美の歌を歌いなさい。
我们在卡拉 OK 随便唱什么都可以，但我们对神的话要口唱心和的赞美主。
皆さんと共に歌う賛美歌聖歌は主を褒めたたえる歌です。
我们平常一起唱的这个赞美诗的话，都是要来赞美、颂赞我们的神的。
主は素晴らしい。
我们的神是美好的。
主を感謝します。
我们要感谢神。
主の名を褒めたたえます。
我们要颂赞神的名。
私はそのようにして賛美を歌いなさい。
我们要这样子的口唱心和的赞美主。第三个方面。
すべてのことについて、いつも私たちの主イエスキリストの名によって。父なる神に感謝しなさい。
二十节说，凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神。
皆さんの日々の歩みが父なる神にどれだけ感謝していますか？
弟兄姐妹们，我们每一天的生活，我们是存了多少感谢父神的心呢？
日本に斉藤ひとりさんという方がいらっしゃいます。
在日本有一位叫齐藤一人的人。
この方が本を出していらっしゃいますが。
他有写了一本书，
その本の中に聖書の言葉を引用しています。
那么他在这个书里面呢，引用了圣经的章节。
常に喜べ、絶えず祈り、すべてのことを感謝せよと聖書の言葉に書いてあるじゃないか。
他说要常常喜乐，凡事祷告。
みんな感謝しよう。
他说圣经里面这么说，所以我们要一直每天感谢神。
一日感謝を千回しよう。
就是我们一天要感谢一千回以上。
千回なんて千感謝千回。
就要感谢，我们一定要，我们要来感谢一千回哦。
千回はしなくても、十回、二十回、五十回、百回ぐらいはせめて皆さん感謝しましょう。
我们可能做不到一天感谢神一千次，但是呢，十次、五十次、一百次，我们要努力来感谢神。
朝目が覚めたことから感謝しましょう。
我们要从早上我们眼睛睁开来的时候就要感谢神。
眠いなと叫ぶ叫びを。神様感謝しますという叫びに変えましょう。
我们可能还在很困的时候说啊好困啊，但是那个时候我们要换一种语言，就说神啊感谢你。
もっと眠たいな、もっと 眠っていたいなというのを神様ありがとうございますという叫びに変えましょう。
我们可能说啊我其实还想要再睡一会儿，但是我们可以那个时候可以说神啊我要感谢你。
だって御言葉に書いてあるでしょう。すべてのことについて、すべてのことについて。一つも漏れなく例外なく全てのことについて。
因为圣经告诉我们是凡事要感谢。
しかもいつもです。
是要常常。
皆さん特別な時だけでなくて。
弟兄姐妹们，不是说在特别的时候。
当たり前の時も。
在我们觉得是很寻常的事情。
当然である時も。
我们觉得理所当然的时候。
いやむしろ感謝できないような時でさえも。
甚至是我们可能没有办法发出感谢的时候，
神様を賛美し、神様を褒めたたえ、神様を感謝するときに、そこから本当の生き生きとした生き方が始まる。
当我们在那个时候，我们可以来感谢神、赞美神的时候，我们就可以活出这样子很有活力的生命。
四つ目。
第四个特点。
キリストに対する恐れの心を持って互いに使え合うべきである。
又当存敬畏基督的心彼此顺服。
皆さんが主ではないのです。
弟兄姐妹们，我们不是主人。
イエス様が主です。
耶稣才是我们的主。
そしてあなたの友達が主です。
我们的朋友也是我们的主人。
最後の晩餐の時に弟子たちの汚れた足、ゴツゴツした足をお笑いになった主イエス様がおっしゃってるじゃないですか。
我们可以回想起耶稣基督在最后的晚餐之前的时候为门徒洗脚的内容。
互いに使い合うべきです。
要彼此的服侍。
家内が昨夜電話をしてました。ある方と電話をしてました。
我太太昨天晚上跟一个人打电话。
話が食い違っていました。
那么他们在电话当中呢，内容有一点就是牛头不对马嘴。
本当は家内は土曜日スケジュールがなかったのに、向こうはあったものだと勘違いしてました。
那么因为我太太本来她的预定的话是星期六没有事情的，但是对方却以为她就是有这个预定。
向こうが勘違いしたんです。
是对方记错了。
向こうが悪いんです。
对方他记错这件事
情。向こうが間違ってるんです。
对方错了。
でも家内はごめんなさいね、私が間違ったもんだから。
但是我太太呢就说啊，真的很不好意思，我记错了。
そしたら向こうは何て言ったでしょう。
那对方怎么说呢？
そうよ、間違いは誰だってあるのよ。
他说对呀、啊，当然是谁错呢？
私たちが互いに語り合うとき、自己主張しちゃダメ。
在我们这种对话、对谈的会话当中的话，我们不可以太强的自我主张。
相手がいつも主なんです。
对方是我们的主人。
なんと皆さん。詩と賛美と霊の歌を持って語り合いなさい。一位。
他说我们要用诗章、颂词、灵歌来彼此
对说。主に向かって心から賛美の歌を歌いなさい。二位。
第二个是要口唱心和的赞美主。
すべてのことにつきいつも父なる神に感謝しなさい。三。
三是凡事要奉我们主耶稣基督的名常常感谢父神。
互いに使い合うべきです。
并且要彼此顺服。
皆さんペンテコステの時に吹き荒れた風の力。
弟兄姐妹们，这个在五旬节复活灵圣灵降临的时候吹过的这个大风。
炎のように分かれた二つの舌のようなもの。
有舌头如火显现出来的内容。
誰でもが分かる国の言葉で話した。
所有人都听得懂的这个语言。
これはですね、今朝皆さんとお分かちし合ったこんな素晴らしい恵みが。あるのです。
我们是有这样子非常美好的神给我们的恩典。
私自身の力や努力や頑張りで歩くのではなく、イエス・キリストによって歩く、御霊によって歩く人は、そういう歩き方をさせてくださるのは主です。
我们不是靠着自己的努力、自己的力量来过走我们每一天的道路，我们是要靠着我们的神来过我们的每一天生活。这样子，神就会赐给我们这样的足够的能力。
主が聖霊によって私たちをそのような歩み方をしてくださるために、初代教会は祝福されていったんです。
神是为了要让现在的我们可以有这样的能力来过我们的每一天的生活，所以呢，他在初代的教会也做了同样的事情。
教会が強くなり、兄弟姉妹が増え広がり、お互いの家族が救われて、教会がどんどんどんどんあちらこちらに出来上がっていった。それは実にこの御霊によって歩んでいたからです。
在当初，他们是因为顺服圣灵这样子的来，这个能力，所以呢，他们建立了不同教会变大，弟兄姐妹变多，慢慢的分出非常多的教会。
私たちの教会もみんながそういう歩みを目指しながら、そういう歩みを歩んでいるなら、本当にもっともっと教会を強くしてくださるのは主です。もっともっと増やしてくださるのは主です。
当我们的教会的弟兄姐妹们都同心合意的来走主的这条道路的时候，神他会使我们的教会变强大，变得更多。
いつものように先生にお祈りしていただいて、皆さんの祝福を祈り、皆さんと共に心を合わせて祈りの時を持ちたいと思います。よろしくお願いします。
接下来我们请我们的朱牧师来为我们一起来祷告。
我们一起祷告。
一緒に祈りましょう。
亲爱的天父，我们感谢你。
愛する神様、感謝します。
你是爱我们直到如今的神。
あなたは昔から今まで私たちを愛してくださっています。
我们相信耶稣基督昨日、今日直到永远都没有改变。
私たちのイエスキリストは昨日、今日、明日も永遠に変わらないお方です。
当日主耶稣要门徒们等候从上头来的能力。
当時イエス・キリストは弟子たちに上からの力を待ちなさいとおっしゃいました。
他们等候他们得着了。
弟子たちは待ってしかそして受け取り、ま、取れました。
今天我们也同样的等候在主的面前。
私たち今日も同じように主の前で 待っております。
你最知道我们的光景。
あなたは私たちの現状を一番ご存知です。
有的时候我们觉得自己一无盼望。
時々私たちは自分たちが絶望に陥っていると思っていますが、
求你吹气在我们的生命里面，
どうか私たちの命にあなたの息を吹いてください。
使我们能够再一次的能够活出生命的活力，
どうか私たちはもう一度命の力を得て生き生きとした人としてください。
让慕道的朋友因着你的吹气而重生，
求道者たちにもあなたの息によってよみがえることができますように。
让软弱枯干的弟兄姐妹因着你的吹气而充满了主自己复活的大能，
弱い兄弟姉妹また枯れている兄弟姉妹たちもあなたの息によって生き生きとしてとすることができますように。
也恳求你洁净我们每一个人的舌头，
また私たち の口を舌を清めてください。
让我们都能够说出造就人的好话，
まあ、人々に対して良い言葉を話すことができますように。
让这个我们的舌头是传福音的话语，是使别人生命能够得造就的。
どうか私たち の口も人に良き益となる言葉を発することができますように、また福音伝道することができますように。
我也恳求你在我们当中充满了那圣灵的爱，
またどうか私たちの中で聖霊の愛を愛が満ちているになる満ちることができますように。
使我们能够经历爱里面的合一和美好的沟通，
聖霊の愛を経験し良い交わりができますように。
让你的教会能够更被你自己所使用，
どうかあなたの教会、私たちのこの教会はあなたに用いられますように。
主耶稣啊，离了你我们什么都不能做，
主よ、あなたから離れると私たちは何もできないのです。
求你圣灵在你的教会大大的动工，
どうかあなたの聖霊がこの教会で本当に大いなる力を発揮してください。
特别我们是要植堂的时候，
特に今分教会を作ろうとしています。
让我们经历那五旬节的大能，
どうか私たちもペンテコステ の大いなる力を経験することができますように。
好让我们每一个人都被你自己所使用，
私たち一人一人があなたに使わされますように。
求你圣灵对我们每一个人说话，
どうか聖霊様が私たちに一人一人に対して語ってください。
在你的教会做奇妙的工作，
あなたの教会であなたの力を発揮してください。
奉主耶稣基督的名祷告，
主イエスキリストの名によってお祈りします。
アーメン。